SCL の公演タイム始まるよ。
SCL の公演タイム5月号、よろしくお願いします。
あれ松山さん、
はい、
松山さん、
はい、
もう9月ですよ。
はい、
念願じゃないですか。
何じゃないですか。
いや、もうあと3ヶ月ですよ。
いや、本当ですよ。もうやっとですよ。
やっとの、
うん、はい、で、まあ、この時期、まあ、今日は9月の9日ですか、
うん、9日、
はい、まあ、例年であれば、うん、結構涼しい時期、
うん、
まあ、秋の味覚温暖なんですけど、
はいはい、
まあ、今年は例年通りではなく、
まだまだね、
ね、もう本当真夏とほぼ変わらない、
何
も
ね、
夏好きの人間としては変わらない形なんで、
うん、
バーベキューをしてまして、
お
お、
ご近所さんも集めてちょっと、
ああ、
うん、
はい、はいはい、
やってまして、あの本当、ほんの10分前ぐらいに解散したぐらいなん
ですさっきやん。
10分前はちょっと言い過ぎかな。
ああ、
15分ぐらい前かな。
確かだね。
はい、
さっきやん。
はい。ということで、泥酔状態でございます。
それは毎回。
毎回ですかね。はい。泥酔状態でございますので、はい。はい、お手柔らかにということで。空き瓶がえげつないことになってますね、これ。はい、
ちょっとみんな、声、うん、かけて欲しかったね。
そうそうそう。ちょっとしたショットバーの、営業後ぐらいの空き瓶が今散乱してございます、家の前に。まあ、ちょっ
と、
こんなんはまあ、どうでもいいとして。
おぉ。
はい、もう9月ですよ。
9月ですよ。やっとこさ。
うん、やっと9月ですよ。
9、
10、11、12。あと4ヶ月しかないですよ。っていうかまあ、我々の年齢で言うと、年代で言うと、40代最後の年ですよ。
うん、まあそうですね、
うん、
気がつけば
やばいね、
はい、
そんな年になっちゃ
って、半世紀生きてますわ。
いや
うん、
やばいよ。
半世紀生きてて一番ウケるのはうんことちんちんの話ですよ。
もう永遠ですよ。半世紀とかじゃなくて多分永遠に、
いや本当に
その話題はウケるでしょ、
うんうん、まあ、ほんまにもう
すごい、ね、
中高生のうちの娘に、うん、ほんとやめてねって言われるんですけど、
うん、
真剣な言葉で、
はい
はい、うんこ連呼するとやっぱ笑いますね、向こうはね。
笑いますよ。そんなもんでしょ、うん、
そんな秋の味覚はびこる9月ですけど。
秋の味覚ですか。
もういい加減その季節感ないでしょ、うん、我々
ないよ。
ないな。
ないよね。
ないな。
こんな 9月初旬にバーベキューしてるような。
う
ん、
そうやで、
うん。うん。ただね、悲しいから、その、夜に乗るってやっぱり風がね、ちょっと冷たくなるからね。うん、なんかちょっと物悲しい感じはしますけども、ね。
あ、そうなんですか。
うん。
なんかその、日差しがきついだけで気温自体結構低いじゃないですか。
低くなりましたね、なんかね、やっぱり、ね。
昼間とか結構、日差しが強いと、うんうん、うちの我が家なんか木造建築なんで、なんかほっかほかになってしまうんで、
う
ん、暑っって思うんですけど、日が落ちた瞬間寒ってなって、
そうそうそう、
クーラーつけてたら寒いんですよね、もう夜は。
引きすぎるでしょ。
なりますね。
逆に我が家の俺の部屋なんかはやっとこの季節から折れるようになるんでね。
ああ、なんすか、ずっと暑いんですか。
ルームクーラーしかついてないんで、もう真夏はもういてられないんです。
きついな。
ああ、なるほど。
クーラーがないんです。
やっとこの季節から自分の部屋に居続けられるっていう。
大変ですね。ルームクーラーしかないっていうのはもう。
木造建築でルームクーラーなんか役立たへんから。
役立た
へん。
なるほど。
もう素直に普通にクーラーつけとけよかった。
ほんまですね。
まあ、そんな感じで。
はいはい。
今月も。始まっていくわけですけど。もうほんとね、特にこう面白話もない状態なんで、毎月毎月本当にただのダベリが、おじさんたちのダベリが続いてる、うん、近年ですけれども。
もうそうですね、ずっとね、ここ最近はね。
そういうコンセプトじゃないんですか。
まあまあコンセプトないからね、そもそもね。
親父のたわごとじゃないですか。
その年々の、我々の年に合った会話をするってだけの番組なんですけど。
ぐらいでしょうね。はい。
今月もまあ私のエッセイみたいなもんでね。
はい、はい。エッセイを、はい。
まあちょっとした非日常があったんで、エッセイ的な話として、まあ、話そうかなっていう。
なるほど。はい。ぜひ聞きたいですね。
まあ、そもそも非日常がもう最近ないじゃないですか。うん、我々の生活。
はい。
毎日、ね、毎日こう同じことの繰り返し、もしかしたら今この世の現世が何かしらの円環地獄ではなかろうかというぐらいこう、うん、毎日毎日同じことの繰り返しで過ごしてるんですけれども。は
いはい、ちょっとごめん、エッセイって言うてて、差し込んで申し訳ないですけど、うん、何ヶ月かに一遍こう、会社の中のなんかこう、イベントごとのこう、小冊子みたいなの作るんですよ。
あら、社内報、今時社内報が
会社なんですね。作るんですよ。ほんで、まあ、ペンリレーというか、
うん。
そうなんで、今月私の番なんですよ。
お、そんな執筆をしないといけない。
そうなんです。だから今、そう、エッセイといういいキーワードが出たんで、
う
ん、何を書いたらいいかさっぱりわからなくて。
あ、俺、書いてあげましょうか。
そうそう、だから、そのヒントになるようなちょっとトークをできればなと。
トーク。ああ、
うん、はい。なんかね、社内報というとみんなね、自己紹介で全部今までね。で、過去僕、私はこういう、前の会社はこうでした。うん、で、うん、今に至ります、みたいな、クソしょうもない、誰も興味のない、うん、お前の過去なんかどうでもええねん、みたいなね、うん、こう書いてきてるんで、
そうです。
ちょっとそれに例を習うのはちょっと嫌やと思ってね。ちょっとアバンギャルドな、一石を投じるようなエッセイを私は書きたいと思ってるんですよ。
エッセイなんか日々思った出来事やから、
それこそ、そうそう
そう。公演タイム10とかで喋ってることそのまま書いたいじゃないですか。
書いてもいけますね。そうなんですよね。だからもうほぼそういう感じにはなりつつあるんですけどね。
世の中の大人たちもうんこちんこで笑うの一行から始めたらいいじゃないですか。
うんこちんこは多分ちょっと、却下されそうやな。
却下され。
一行目が、うんこうんこうんこうんこ、ちんこちんこちんこちんこ。
しょっぱい。
この行を目にしたあなたは、くすっと笑ったであろう、みたいなところ、書き出しから始まって。
そこでいけます。
一応私、これを部下がいるんで。
この原稿をチェックしていただいた、直近の上司も、くすっと笑ったはずだから始まってる。もしこれが掲載されていれば、うん、うちの会社の上司たちも笑いのセンスがあったと思えるが、もしこの原稿がボツになっていれば、今私の声はあなたたちには届かない、みたいな感じになってる。
めんどくさいな。まあまあ、ちょっとそういう参考になればと思いながら、ちょっと沢田のエッセイをちょっと聞かせてもらおうかと思ってます。
エッセイと参考とかただの日記ですよ。
日記で十分です。はい。
昨今、まあ、働いてる中でっていうか、日常生活の中でね。
はい。
うん。
外国人の方と会うときってありますか？
ほぼないね。
私はほぼないですね。
ほぼっていうことたまにあるってこと？
ていうか、うち職場に韓国人がいるんで。
ああ、そういうこと
ね。ああ、そういう感じやったら、そうですね。
なんかもう、国際色豊かなというか、近年、まあ、ワールドワイドであるとかね。国際社会とか言いながらも、うん、私の日常生活の中で外国人と出会う時なんかないわけですよ、全く。
なるほ
ど。で、まあ、会社のつながりでなんか中国にちょっと支社があったりとかするんですけど、うん、なんかその、アジア人でちょっと外国人感正直ないじゃないですか。
まあまあまあね。
まあ、中国人、韓国人はなんか別に、僕の中では外国人感があんまりなくて、やっぱりこうね、昔からこう日本人は欧米に憧れがあるとか言われたりもしてましたけど、やっぱこう欧米人とかに合わないと外国人感がすごいないなぁとか思ってて、私の日常生活の中でそんな欧米人と会うときなんかもう全然ないんですよね。で、そんな中、ちょっと仕事の関係上、まあ、取引先とはちょっと違うんですけど、うん、もう純度 100% の欧米人がいる組織にこう思うことがあって、ちょっと、わあ、すごいワクってして、まあちょっと詳細伏せますけど、あんまり詳しく言うと、うんうん、本当にちょっと、どこの誰かが分かってしまう可能性
も
ある。
ああ、やめてみましょう。
まあ、伏せますけど、
うん、
で、それこそこう、長がもう純度 100% のアメリカ人で、
うんうんうん、
で、その組織内にいる人たちも、もうほぼ外国人って、もうすごい多国籍な感じなんですね。
うんうんうん、
で、その中にこう、ちょっと仕事のお話としてやっていったんですけども、その組織の中、建物の中に一歩入れば、もう全員こう、なんか日本語なんか聞こえてこないですよ。全員外国語で喋ってるんですよ。全員。まあ、基本主流の言語は英語ですから、英語でコミュニケーション取ってるんで、うわっ、もう稚拙な表現やけど、外国来たみたいいい年こいた大人が取引先の建物に入った瞬間に、わっ、外国に来たみたいってちょっと小声で言ってしまいました。で、もうほんとフロアとかその建物の中も、もう日本人の社屋とかとは違うんですよ、やっぱり。なんていうんやろう、Google みたいって、まあ稚拙な表現やけど、それもなんか、Google みたいっていうのもよくわからん表現だけど、よく洋画とか見てたらさ、その、なんつうの、外国人が働いてるオフィスの、食堂とかってちょっとカフェテラスっぽくて、なんかおしゃれやったするやんか。
はいはい。
なんか日本の企業のザ、食堂ですみたいな感じじゃなくて、もうあんな感じのカフェテラスなんですね。なんか休憩場とかじゃなくて、もうカフェみたいな感じになってて、どこ座ってもいいですよみたいな感じやし、なんか端っこの方にはこう、おしゃまなカウンターとかがあって、もうそこにこう、スタッフが常設されてるみたいな感じ。
お盆持ってったら、マッシュポテト、ダーンと下ろされる。
それはちょっと、それはちょっと暮らしぶり的には、低い側の方の、
マッシュポテトとなんか、豆炊いたやつを、ダーンってこう。
もう、口側の辺の仕口のなんか、いかついおっさんみたいな。
ネクストっていうの。
豆とスプーンをバーンと置かれるタイプのやつでしょ。
じゃない
ベーン、ベーンズって言われて。いや、ちょっとおしゃれ側の方です。
あ、違うん
です
か。はいはい。
その B 級の、ニューヨークの中が端っこの方の B 級の方ではなくて。
なるほど。
はいはい。ちょっとおしゃれ側の方の感じで。はい。で、そういうとこ行ってさ。ほんで、なんか、そこで、ただで何注文してもらってもいいとか言われてる
し。
で、って、そうなんて。まあ、もう日本人同士なんかは、なんか応接室にこう通されたら、なんか自分の女の子がこうお茶持ってきてどうぞって言われるような感じじゃないですか。ワンなんじゃないですよね。はい、好きなもの頼んでもいいよみたいな感じ。
ほうほう。
でもそこのスタッフの常設のスタッフの人も外国人ですから、コーヒーで通じるんやろか、コーヒーって英語で何やったっけ、カフィやったっけとかなんかいろいろ考えながら、コーヒープリーズとか言ったりして。で、一応まあ、仕事の一環で行ってたんですけど、まあ、ちょっとその仕事をしてる模様を写真に収めなくてはいけなかったから、
はあ、
その屋内の写真とか、そのなんか取引費とかコミュニケーションやってる状態も、ちょっと写真撮らなくちゃいけなかったんで、写真撮ってええんかなと思って。で、これ、何もしかして俺、英語で聞かなあかんのかって。写真撮ってもいいんですか
まさかって。お
やばいね。もしかして英語で聞かなあかんのかと思って、なんて言えんやろうと思って、excuse me って声かけて、なんて言ったやろ、フォト、ここの空間、ルーム、フォト、OK とか言ったら、普通にその人に、あ、日本語で OK ですって言われて、あ、全然写真撮ってもらっていいですよって、めっちゃ流暢は日本語で返されて、もう一番恥ずかしいパターンで、わって、この人日本語ペラペラなんやと思って、あ、全然撮ってもらって OK なんで、ね、あ、恥ずかしいってなって、あ、すいません。
ものすごいダサいやん。
わ、すごい、おのぼりさんの日本人観光客みたいになってると思って、ダサッで、今、写真とか撮らせてもらったりもして、で、ちょっとこう、おのぼりさんになりながら、こう、仕事の話とかしてたんですけど、なんかそういう非日常感があって。で、いざその、まあ、商談っていうか、まあ、仕事の話をするときは、まあ、ちょっと詳しい話になっちゃうんで、あんまりその、仕事の詳細の話とかは、やっぱそこまではその日本語では通じひんかったみたいで、で、一人、その相手側の方にも、まあ、通訳じゃないんですけど、日本人スタッフの人がいたから、その人が、まあ、我々の会話を、ちょっと通訳っていうか、伝言ゲームみたいな感じで伝えてくれるから、ちょっと日本語でこの人に、話していただいても結構ですよって言われて、あ、わかりました、つって、まあ、その人に向かって、まあ、とりあえず説明をするっていう感じだったんですよ。で、その時もちょっと、うんって思ったのが、今も仕事の話やから、ちょっと専門的な話とかも入ってくるわけですよ。
うん、 で、
僕が喋る相手は日本人ですから、うん、まあ日本語で喋れば通じるんですけど、うん、別に相手方の人って、別にその専門的なこと知らないじゃないですか。
うんうんうん、
かつその人が、まあその外国人の上司なり何なりに説明しないといけないわけやから、
うん、
俺はその日本人の人に分かりやすく話す必要があるんですよね。
そうやね、
うんお。俺が話した内容がその日本人の人にうまく伝わってなければ、うん、さらにそれを英語にして他の外国人の方たちに説明することができなくなるわけやから、うん、うん、って思って、これ意外とむずくないと思って。まあ、いつもみたいに日本人同士で喋ったらなんとなく通じるようなことでも、
うん、
一旦こう変換されて伝わっていくわけやし、
まあね、
言うたら今から話そうとするこの人自身の表現能力もどこまで高いかもわかんないじゃないですか。
うん、
だからむずっと思って、これどうしたらええんやろうと思った時に、
うん、
ってひらめいたのが、
うん、
Google 翻訳で訳すときみたいに言えばいいねんなと思って。
ほうほうほう。
あの、Google 翻訳とかたまに使うときに、まあ、日本語から英語とかに変換するときって、
うん、
なんか、変にかしこまった日本語で変換かけるよりかは、すごいシンプルに目的だけをこう、書いて変換をした方がうまく、うん、英語に変換できるじゃないですか。
うん、
だからこれはちょっと Google 翻訳で変換するような感じを念頭に置いてこの人に喋ろうと思ったら、
うん、
すごい俺が片言みたいな喋り方なんだよね。これは、これがこうなります。みたいな感じで。なんかもうすごいシンプルに、これはこういう風になるんですよって目的だけを伝えた方が英語としてシンプルにこう変換されていくわけから。
うん
その間のなんか余計ななんかこう含みとか、なんかまあ補足とかは、補足を入れながら説明とかはする必要がなくて、まずはシンプルに目的はこうです。で、その後補足として1、これはこうです。2、これはこうです。みたいな感じだから、ある種こっち側がなんかこう、チャット GPT みたいな感じでこう、喋ってて。で、その日本人の人も、あ、わかりました。言ってから、それをあの、英語に変えて、まあ、外国人の方に伝えてて、外国人の方も、OK、OK、とか言って、あ、伝わってる、よかった、みたいな感じで、まあ、無事に終わったんですけど。
うん。
なんかこう、一連の流れが終わって、じゃあ帰りましょうってなった時に、ありがとうございました、って帰っていった後に、こう、なんかすごいこう、なんていうの、なんていうんかな、あの、外国旅行に行った感じの、この高揚感みたいなのがあって。あ、なんか楽しかったなって。やっぱこう、国際社会とか、いろいろ言われてるけれども、うん、全然まだまだ外国って非日常と思って、なんか、ウキウキしながら帰ってきたなって。そんな出来事があったんですよ。特にこの欧米人とコミュニケーションを取るって人生の中においてあるそんな。
まあ、
旅行以外で。
俺もこれちょっと仕事柄になっちゃうんやけど、あの、英会話の先生いうんが来る。
はいはい。
うん
はいはい、
で、日本語いける先生はまだいいんやけど、一回、何回かもう全く日本語ダメな先生来た時があって、
はいはいはい、
これは困ったね。いや、もうほんまに向こうも Google 翻訳使って、こっちもだから使う感じでやったけど。
最近はあの、携帯返して、ね。
そうそうそう。返して、そう。もう片言でやったけど、それは大変やったな、ちょっとやっぱり。
だから自分の人生においても振り返ってみれば、その欧米の方と接するときなんか、まあ、ほぼほぼなかったなと思って。
うん、
だから高校の時に、交換留学生みたいな感じで、一人なんかイギリスから留学生が来た時があったんですけど、放つオーラが光りすぎて、もう陰キャの我々としては近寄れない、陰キャグループは近寄れない存在やって、そのクラスの中心人物だけがその子と接してたんで、遠巻きに見てただけやったなとか、思い出したのが、さらに昔あの、小学生、我々が小学生の時に、あの、ユニバーシアード競技大会っていう、なんか、何あれ、陸上競技の大会やったっけ？
大学かなんかの総体みたいなやつや、国際的な。
あれ、何やったん今考えたら。なんかあの、我々が住んでる近所に、うん、あの、ユニバーシアード国際競技場っ みたいな、うん、国立競技場みたいなのがあって、うん、陸上競技ができるスタジアムみたいなのが、うん、なんかできて、急に、うん。あそこでなんか大会が開かれるっつってな、ユニバーシアード大会みたいなのが開かれて。あの時になんか、やたら外国からもいろんな外国人が見に来てたじゃないですか。
そうやで、だから学園都市に無意味に、むやみになんかその、海外の人にサインもらいに行ったよね。
そうやね。で、うん、で俺らあの、小学生の時に、うん、あの、招待客として、うん、ただでなんか、店に行かれたというか、連れてってもらった覚えてないですか？
そうやで、俺は、ユニバーシアードの競技場ができたっつって、あの、マスコットキャラのユニタンと一緒に写真を撮ろう。
ユニタンおった。
へぇ。
ほんで、俺、あの、じゃんけんで買って、ユニタンと一緒に撮ります、言うて。で、神戸新聞に写ります、言うて、写真撮ってんけど、思いっきりユニタンの羽の裏側におったからね。足しか映ってないっていうのは記憶にある。
ユニタンもあの手塚治虫のデザインやったよな。
あ、そうなん、あれ。あ、そう、
あれ手塚治虫やったはずなんす。
あ、そう。テーマソングが早見優歌ってたね、あれな。
テーマソング覚えてないな。ユニバーシアード。
あ、そう。
で、あの時なんか招待客なんかで近所の小学校の我々とかなんか連れて行かれたと思うんですけど、あの時松山さんおったんかな、同じクラスやったかな、なんか行って、さっき松山さんが言ったように、うん、なんか、何も関係がない、選手でも何でもない、観客に来ている外人にサインとかもらってたんですよ。サインもらおうぜって誰かが言い始めて、全然その競技場にいる、普通に観客に来ているおっさんですよ、今考えたら。そんな人に、サインプリーズ、サインプリーズって言って、なんか一般人のサインをもらってたなと思って。
あれ、何だったあの文かな当時。
いや、だからほんま、非日常や。外国人を見るのが初めてみたいなもんやから、
うん、
小学生から見たら外国人全員なんかハリウッド俳優みたいに見えるわけですよ。あんなんもう、わからんから。
そうそうそうそうそう。
だからもう誰彼かまわずサインプリーズ、サインプリーズってサインもらってたわ。うん、今思い返したあの時の外国人もちょっと困ってたから、そらそうやんなと思って。
そうや
ん。なんで私にこの日本の子供たちはサインをもらいに来るのだみたいな。
うん、いや、俺はでも普通に選手をあの学園都市の、うん、なんやろ、ホールみたいなところに行って捕まえてサインもらいに行ったわ。
すご
っ。ほんで、ノートに、おかんに、いや、うん、今日こんだけサインもうてんつって、お前ほとんど日本人やんけって言われた記憶がある。日本の選手を日本の選手もローマ字でサイン書いてたから。
あ、
お前これ日本人やで言われて。もうわけわからんかった時は。
ほんま、なんかおっさんになれども、うん、国際社会になれども、やっぱ欧米人ってなんか非日常よなって思う。
いつまで経ってもそんなんやろな。
松山さんと共通のその、お友達の、カモさんがいるわけですけど、
うん、
まあ、このラジオ聞いてくれてるね、お友達の一人でもいるんですけど、まあ、カモさんなんかは結構ここ最初豊かに働いてはいるから、
うん、
数年に一回会ってはそんな話とかたまに聞くんですけど、ふんふん、ふんふんとかなんか聞きながらも、うん、よくよく考えたら自分自身全然国際社会性ないよなと思って、外国人と仕事するって何なんやろと思って。国際職なんか全くないなっていう。
まあそんなもんじゃないですかね。ごく一部なんかなと思うけどね。
いや、そうなんですよ。結局、そんな、多くの日本人がそうだろうと思って。
やと思うけどね。
ね、まあ。なんか久々にこう、非日常感を感じてしまって、こう、純日本人の自分の心の奥底に潜む欧米に対するこう憧れみたいな。
憧れ。
があったんだっていう。なんか外国人の人が、日本語で、何でも飲んでもいいですよとか話しかけられると、なんか全員いい人そうに見えるっていう。この、外国人が日本語、拙い日本語で説明してくると、勝手にいい人そうに思うっていう。単純な印象操作じゃないんですけど、あれなんなんやろうなと思って。
まあでも私はちょっと話変わるかもしれないですけど、はい、職場がほんまに大阪のど真ん中で、
はい、
仕事してるんで、まあ、はい、それはもうコロナ明けたらもう外国人は山のように来てますよ、今。
まあ、
多いですからね。
まあ、大阪のビジネスの中枢ですからね。
すごいですよ、本当に。もう、朝の早からというか、もう、こんな時からもう動くかっていうのと、
うん。
日本人から言うとほんまに普通の小学校中学校なんですけど、中学生の子供なんですけど、もう普通に旅行できてるからねいいんすかね、まあ、なんか日本もそういう風潮になってきてるみたいですけどね、なんか旅行のために普通に学校休むって、ね、
休むんでしょ、
うん、前ニュースでなんかやってたな、うん、なんか俺らが子供の頃もらんかった、同級生に、なんかなんであいつ学校来てないねんって言ったら、旅行行ってるみたいやでとか言って、え、そんなありなんて思って、
あだからよ
くわかる、ええとこの子でしたけど、その子、
ああそうなんですか、うん、じゃあ曲行ってもよろしいでしょうかね。
先月何でしたっけ。
先月はセイロガンじゃなかったっけ。
あ、そうですね。
なんか消化にいいなんかとか胃もたれをしてるから言ってた。
なんか睡眠に効く BGM とかの並びで、そうそうそう、消化に良い音楽っていう。
まあ今月9月ということかですね。
はい。
もう最近ね、本当に、はい、収録にの日が近くなると。
うん。
岐阜しか思い浮かばない
もう今はねちょっと岐阜ブームですからね、ここね。
じゃあもう岐阜、ま、岐阜のテーマの音楽でいいんじゃないですか。
いや、それはそれでちょっと別にしとかないと。
あら、
もうよ、
うんうん、
いいですよ。
わかりました。まあなんかちょっと空想と言いましょうか、
うん、
まあ想像上のちょっとお店のテーマソングみたいな、こう、
ああなるほど、そうきましたか、
うん、うんうん
うん、うん、お店のテーマ、
お店の、はいはい、ちょっと空想上の中古車センターのテーマソング、
おおほほほ、はい、なるほど、
うん、
いやあれですか、タイヤ回るぜタイヤ回るぜみたいな、
あ、まあそんな感じですけど、まあ今なぜそれをちょっと言うたかっていうと、略されると BM っていうね
BM 車、はいはい、はい、
BM 車、はい、
BM 車、はい、
ビッグモーターテーマソングあったっけ、
言うても
た、言うてもたけどありますね、うんうん、まあなんならうちの車 BM 車ですけどね、
お
ゴリゴリの BM 車ですよ、うち
お、どうなんですか、その接触商談の時にどんな感じだったんですか。
営業まだ若かったんで、もう主導権こっちが握ったんでほぼほぼ、うん、でまた うち親戚車関係がディーラーいるんで、
うん、
もう買う時からもうかましましたね。そっちでは車検とか一切せえへんから、車車両だけ俺は買いに来たからってって言って、もうそれで全部切りました。車両だけ買って
全て、ね、中のエンジンとか別のエンジンとか乗り換えでられてるんじゃないですか。
そこはなかったですね。ただまあ俺はやる何ていうかな、新古車って言ったんですかね、その登録だけして全然走ってないっていうやつを買ったんですけど、でもね、
実はニコイチの車とかじゃないですか
ニコイチはないですけど、なんかやたらセンサー異常が最初出たって言われましたけどねむちゃ買ってすぐすっごいセンサー異常出まくって、なんなんこれって、
あれあれ、カメラ逆につけられてたの、それ
カメラ逆、
ドライブ、
うん、そうドライブレコーダーのカメラ側じゃなくて、
あそれはね、うん、別です。あ、それは逆に言うとそれはディーラーです、やったのそれは。
まあ
うん、BM 車はちゃんとつけてましたよ、そこは
そこはちゃんとつけてた、
うん、そこはちゃんとつけましたね。ただ買ってすぐからもうセンサー以上でエラー出まくってましたけど、何やったんやろなあれっていうぐらい、
わざとじゃないですか。
いや、ね、その後ディーラーもちょうどだから BM 車じゃなくて、ディーラーの持って行って、そしたらまあリコールちょうど対象になってて、
うん、
でまあそれからはまああんま出なくなったんですけどね、
うん、
まあそれやったとは思うんですけど、もうあのまま続けてたらえらい目合ってましたね、 BM 車。
あそう、まあ家の前の木とか枯れさされる場合可能性があったようなね。
そうですね、やっぱ近くの BM 車はあれですか、あります、そっち近くに。
いや、うちの市内とかも俺も気になって、Google ストリートビューで見たら、うん、枯れてる店もありましたね。
ですよね。うちの近所、だから俺買ったとこ、もううちの近所なんですよ、実はその BM 車が。やっぱ枯れてましたね。
うん、ほんまやと思って。
もう俺も、あ、ほんまや、って枯れてるわ、って。まあまあ、じゃあそんな BM 車に捧げるじゃないですね。
まあ、でもイエローハットなんかも結構おしゃれな EDM やったりもするし、
ああそうですね、
CM の曲が、
わかりました、はい、
イエローハットですからね、だからビックビックビックビックカメラ、ビックカメラやなこれ、
カメラやな
え、そのやっぱ、まあ、その嘘のサウンドロゴも欲しいところですね。
なるほど。
なるほど。わかりました。
メーカー名決めてくださいよ。車のメーカー名。
あ、メーカー名でもいいですよ。
中古車販売。
中古車販売。
じゃあ、うん、ミックマーターで。
もう何やねそれ。
ミックマーターにしましょうか。
はい。じゃあそのテーマソングですね、はい、要は
ミックマーターの
中古車業者の、うん、
中古車業者ミックマーターで、
ミックマーターの、
ミックマーター、
はい、じゃあそれをかけます、はい、どうぞ。 はい、聞いていただきました、架空の、中古車、なんですか、なんていうんですかね、中古車メーカーって言ったんですかね、中古販売業者、
うんうんうん、
ミックマーター、
ミックマーター
架空ですよ の、テーマソングということでですね、かけさせていただきましたけど、
はい、意外とその中古車販売のテーマっつっても、うんうん、共通項目とか思い浮かばないから、どんな感じになってるんかなっていう。
そうだね。
うん、ああ。
これっていう別に方向性とか特にないので。うん、
そうですね。
なんか電機メーカー、そのヤマダ電機とかビッグカメラとそれこそある感じやったら、なんかちょっと似たような方向性パッと思い浮かぶんですけど。
うん。
スーパーとかね。なんか中古車販売、はいはい、中古車販売ってなると意外とないな。
ないですよ。うん。
まあ思いましたね。
そうですね。だからもう、それ、そういう感じに仕上がっております。
なるほど。
はいはい。
まあ、はい、ゴルフボールじゃなくて、バレーボールをね。
ガンガンぶつけて。
ガンガンぶつけて。そうそう。
へこみの幅が大きいな。
アタック言うとこう。
なんかそこだけ丸くこう色が変わってる。
そうそうそう。そう。
バレーボール。
バレーボール、ね。うんうん
なんか、はい、あの、ビッグモーターの副社長が地図権限握ってたとかあったじゃないですか。
うん。
はい。で、なんかゴルフコンペしてる時の写真が要はあの、ワイドショーとかに出てたじゃないですか。
ほう。
なんかゴルフしてる友達同士並んでる写真とかが、これがまあ副社長ですみたいな感じで、ワイドショーとかによう流れてたんですけど、あれ見て、なんか SNS 上で、なんか背低かって、副社長が。
うん。
SNS 上でなんか、ミニモーターって言われてたの、めちゃくちゃ笑ってもうた。
ミニモーター。
ミニモーター表出てこいとかみんなから言われてて。めちゃ笑ってもうたわ。
そらでもね、こんなに騒がれてんのに、全然表舞台に出ていこんかったら、それこそミニモーターや、ね、ほんまに、
まあ。まさにミニモーターですわ。
うん、うん。ふざけんなら、
ね。ね。うん。
岐阜のコーナーもちょっと岐阜のコーナー名つけてくださいよ。
岐阜のコーナー名何ですかね。
いやもういやでもまだ2回目ですから。
2回目でしたっけ、まあ
ま
あ、もうちょっと、うん、今日で2回目やった
。今日で
1回目は問いかけで、
うん、
前回が初めての1回目、
はいはいはいはい、ええとこ紹介する
です、そうですね、はい、
今回あの、まあ、2回目、実質3回目でございますが、はいはい、2回目でございます、
うん
はい、
なんかね、
うんうん、
なんか全然盛り上がってないですよ。ちょっともう1人だけリスナーさんで1人だけすごい煽ってくれてる方がいるんですけど、
ね、そうなんですよ。
もうこの方以外なんかすごい何の反応もなくて、
そうハッシュタグ見たらその方以外
なるほど、まあ、
あでも1人いますね、その、
うん、
名前何コルモフさん、岐阜県民でもいいところが出てこない、うん、ちなみに同じ岐阜県でも飛騨と箕面は別の県。
まあ、もうその時点でちょっとよくわからないんですけどね。
最近有名なのは水難事故に関する Q&A、 あーなんかネットで流行ったやつあったの、あれ岐阜県やったんや。
なるほど。
へ
ー、ちょっとならもう岐阜のコーナーやらせてもらいましょう。
はいはい
はい、はい、
ほんまにちょっとええとこちゃんと紹介してくださいよ。
うん、
はい、うん、みんな岐阜に移り住もうぜのコーナーです。
おお、
ちゃうな、
そこまで行くか、
ちゃうな、ちょっと言い過ぎたな、
啓蒙もすぎるな。
お、
岐阜ってすごいのコーナー
もうその時点でちょっといじってる感がある
か、だいぶいじってるで。
岐阜を盛り上げようのコーナー。
イントネーションが違うだけやん、なんか
まあいいや、
まあコーナー名ちょっと置いときましょう。
うん、おい、はい、
これがねちょっと何でしょう、私の千里眼と言いましょうか、
千里眼、
千里眼になるんかな、
千里眼、何でも見通してるんすね。
そうなんですよ。
あ、そう、
なんかこう岐阜を急にフューチャーしましたやん、この2ヶ月ぐらい前から、うん、
急にね。
そうね、ほんでまあ、私の通勤経路は、まあ、大阪、近畿圏のど中心大阪の、
うん、
駅通るんですけど、
うん、
なんと、
うん、
8月30日から9月12日まで、
うん、
岐阜県の購買部として、
うん、
岐阜県の、
うん、
なんでしょうね、伝統工芸品とか、
うん、
名産品を、
うん、
売るコーナーが JR 大阪駅にできたんですよ、急に。
すご
い、
すごないですかこれ。
なんだそれ。
岐阜県の、うん、岐阜県の名産品、繰り返しやな、名産品を売るコーナーが大阪駅
にできた。
そうそうそう、中央口にできたんですよ、急に。すごないですかこれ、この私のこの念と言いましょうか。
お
ー、まさかこんなことができるとは思ってなかったんですけど、
なんか今ネットで調べたら、
はい、
お、あ、JA がやってるのか、
うん、
ちゃうわこれ、すごい、ルクは大阪でも岐阜フェア開催
いやそうなんですよ、大阪駅でやってるんですよ。
なんじゃそりゃ、
すごいな。
JR 大阪構内にて期間限定発売中、岐阜県のお菓子製造うんぬんかんぬん。え、なんなん、どうした、
岐阜ブーム、どうしたよこれ。今
岐阜ブーム来たんですよ。で、なんでしょう、音声では伝えきれないんですけど、
うんうん、
ちょっとあのチラシ今から送らせてもらいます。ちょっと、
ああ、はい、
しかもその、うん、岐阜県のホームページで今 JR 大阪駅構内の期間限定販売会で取り扱う県産品を募集しますっていう ページも見つけましたよ。
いや、そうなんですよ。
来た、
なんだこれ、
なんだこれ、言わない。岐阜が頑張ってやっとんねん。
私たちは
これは何、チラシ、
こういうチラシが、うん、チラシがありつつ、
はいはい、
駅構内にこういうコーナーができたんです、うん、岐阜県のコーナーが。
岐阜購買部という名称の、まあ、そうそうそう、イベントであり場所でありみたいな。
これ裏ですけどね、
とっておきの岐阜を集めました、
とっておきの岐阜を集めましたっつって要は岐阜のね、名産品をここで売ってるんですよ、JR の大阪駅の中央コンコースで。
なんじゃこりゃ。
そらもこっちとしては岐阜をこう盛り立てている人間ですから。
そう
です
よね、
もちろん行かなダメですよ。
これ行かな、
行ってきましたよ。そらもう有名どころ、そら美味しいところ何からも全部売ってましたよ。
おお、
まず一番お、なんかこう気引いたのが、
うん、
五平餅。
五平餅、
はいはいはい、
こう岐阜県のね、はいはい、高速道路乗ってね、長屋の方、うん、名古屋の方に行くときに、うん、まあ、岐阜羽島かどっかのサービスエリア乗ったとき、うん、まあまあ市が越えたら大体そうなんかな、
うん、
サービスエリア行ったらもう五平餅売ってるじゃないですか。
五平餅、
あのうまいっす。もうだから味噌、うん、味噌と米がいいんですよ、岐阜県が、
うん、おー、
うん、まずそれ、
うん、
であとなんか刀鍛冶かなんかがおるんかな、有名な、うん、武田信玄やったかな、ちゃうな、なんかの大名かなんかが使った刀、
うん、
鍛冶屋が作った、
うん、
ハサミとか売ってましたよ。
お、いいじゃないです
か、
うん、でその中になんかレスポールの形のギターのハサミが売ってましたよ、
うんうん、なんでやねん
ギターハサミって書いてました。
ギターハサミ。なんやそれ。
まあ、いまいちメジャーになれない
そうや、ね、
とこがちょっとあるんかなっていう。うん、
ありますね。
うん。うん、
おお。
まあそういう感じで岐阜今まだ暑い感じかなと。
そうですね。
急にちょっと、ね、そうなんですよ。これすごいですね。うん。多分私が応援しているからついてきたんかなと。勝手に思ってるんですけどね。はい、
一応岐阜購買部のオンライン、うん、オンラインショップもありますね。
ありますね。
あ、そうですか。ありましたか。
なんか岐阜県が力入れてんのかな。
うん。うん、JR 大阪駅において岐阜を丸ごと体験出る機会をぜひお立ち寄りください。
これ、
うん、
これ配信するときも終わってるじゃないですか。
まあ確かね。ただ残念ながら
9月12日までです。
そうなんですよ。これ今聞いてる状態の人はすでにもう終わっちゃってるんです
よ。しあさってに終わるじゃないですか。
3日後に終わってますね。
ね
え終わってますけど、
まあ、
まあ、まあそういうことがあったということで。
ていうかこれお前が見つけてきた岐阜のええとこじゃないじゃない。
何いやじゃないけいやいやじゃないけど、
うん、
ホットだぜと、
まあ、急に来た
んだね。そう、三重県でも新潟県でも
ない、
栃木県でもなく、
うん、
岐阜の購買部がピンポイントで来たわけですよ。
ほんまピンポイントで来たね、これ。
これは私が呼び寄せてるんじゃないですか。多分毎年やってるわけじゃないと思うんですよ、これ。
見た
で、しかもこの時期、この時期ですよ。ほんの2ヶ月前に私が始めた、
岐阜のやつに。
確かに一番最初はね、うん、その、岐阜の環境、うん、観光大使でもなれたらな、みたいな話。
そうそうそう。そうなんだ。
もしかしたら、このイベンターの人があれを聞いて、ね、
う
ん、
そう。
岐阜かと。
うん。
お、
そうですよ。
そう。
なるほど。
うん。
言い始めたかも。
かもしれない。
そうですよ。はい。で、しかもですね、ちょっとこの岐阜購買部っていうか、ちょっと関係ないんですけど、
お、
うちの奥さんの、ちょっと親友の子がいまして、
うん
うん、その子がいろんな、
うん、
土地土地の美味しいもん知ってる感じで、
うんうん、
まあ沖縄行ったら沖縄の名産、うん、北海道行ったら北海道の ANM の送ってくれるんですけど、
うん、
でこの間昨日か、 ちょっと栗パンを送ります言うて。
ほう。
栗のパンですよ。まあ、そのままですけどね。まあそうなん、だいぶ前に言われ、実はだいぶ前に言われてたから忘れてるじゃないですか。
うん。
ほんで受け取ったらその栗パンです言
う
て。
うん。
あ、そうってパッと見たら岐阜県ですよ。すごないですか、こうなんかこれ岐阜を呼び寄せる。
なんやねこの。
岐阜県で栗パンが、
うん、そうなんですよ。
有
名なんだよ。で、岐阜で栗パンって、調べると、中津川に、なんか秋しか食べられない栗きんとん生食パンっていうやつが売ってるらしいんですよ。
はいはい。
へ、
うん、どうやらこれです。
まあ、検索で出てきました。
うん、でしょ？
お
え、食パンの形してますよ。これが届いたの？
あ、そうそう、これです。これで、これ丸々
栗きんとん生食パン。
栗きんとんパンですよ。だからこれ。
う
ん、ちょっとまだ食べてないんですけどね。明日の朝食にいただこうかと思ってるんですけど。
すごい。楽天ランキングリアルタイムナンバーワンって書いてますけど。
うん、いや、お前、
なんかすごないですか？私が本当に2ヶ月前に岐阜と言い始めてからのこの、引き寄せる力。
急に来てますね。
急に来ましたよ、これ。やっぱ岐阜はホットな感じなんですよ。
ちょっとルクアのイベントも9月の14日までらしいんで、ちょっと行ってみてくださいよ。
なるほど。
岐阜フェアっていうのがやって
ます。岐阜フェアですか？ちょっと行ってきます。この月曜日に行ってきますわ。
そうです。
ルクア大阪地下2階。
岐阜フェアでちょっと何か見つけてこれ
た。結構なんか美味しいものいっぱい売ってんな。美味しそ
う。うん。
いや。
来ましたよ。岐阜来ましたよ。
岐阜来てますよ。
岐阜来てますね。
来ます。
いや、はい、ていうか、お前なんかよりも全然ええとこ紹介してくれてるやん、この人たち。
そら私、岐阜のええとこも知りませんもん、だって。
いや、そのコーナーじゃないの。もともとは。
もともとはやけど。
中継ぎですわ。まあまあ中継ぎ、
中継ぎやったね。
中継ぎです。まあね、中継ぎ投手です。はい。
まあ、うちの番組で言ったからこそ、
そうそうそうそう。
そういう
動き
に、
そうですね。
世間がなってると。
ですし、ちょっと目につくようになったんかもしれないです。
これ
ね、
もう、
はい。
ちょっと朝のワイドショーとかでも取り上げてほしいな
ぁ、うん。
そうですね。こんな言ってて取り上げられたら面白いけども。
はい。
まあ、まあ、まだまだ、今年いっぱいやる予定なんで、
うん、
この岐阜のコーナーは。
はい。
別にもうあれやもんね。その、いじったり、草したりするのが目的じゃないんです
か？そうなんじゃないですかね。
もう、岐阜のいいところを今ちょっとフューチャーしてますから、はい。
いや、ね、いやでも、今月はその岐阜のイベントが、来たよっていう情報しか言ってませんけど。
十分じゃないですか。
せめてナンバー食パン食べとけよ、お前。
まあ、明日食べますよ。
報告来月なるやんけ。
2ヶ月持つじゃないですか。
持つな。
持つ言うな。
じゃあまあまあ、またちょっと来月に、
は
い
は
い、
来月はね、
ちょっとね、
その、はい、フェアに、うん、ルクアのフェアもなんか食べ物したいみたいですから、なんか
あそうですね。
はい、食べてき
て。行ってみましょう。そうですね、はいはい、はい、ぜひとも、
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。
とりあえず岐阜を盛り上げようという感じになってきましてですね、
意外と盛り上がるかもしれないですね。
もうなんかね、ちょっと盛り上がるかもしれないですよ、これで。最終的にこの岐阜の方からなんだかの
名産品でもおられたらね、
ねえ、もうありがたいですよね。
多分そんな余裕はないと思うんですよ。
余裕はない。まあまあ頑張って教えてみましょう。SCL のコエンタイム2つ号、ギター主語がと
沢田と
ホルモン焼肉がちょっと胃にきつい家でした。